大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
いろいろ聞いたら、今日まではいろんなことをおしゃべりしてもよろしいよ。そんなお話が出ておりますか。
19日公示からはなかなかね、公平を消して放送しなきゃいけないんで。
公平をって何を言いたいのかと思うけどね、だってこの間考えると、もうバレないうちに何でも何でもこう早くやっちゃえみたいな、そう思いません？国会は開かないでしょ、総裁選でメディアジャックして、で国会の中で予算委員会もやらないで、いきなり選挙で放送はみんななんか批判なしみたいな。
でももうバレてるじゃん、総裁選で言ったことと所信表明で言ったことがどんどん違ってきちゃって。
いやだからあの人はもう本当に全部変わっちゃってるから、中身が空っぽなんじゃないかな、はっきり言えば。だからバレないうちにとにかくやっちゃえみたいな。僕ね、今日はね、みんなコロナのことをだんだん減ってきてるので忘れちゃってるんだけど、実は、まあ、僕も報告書を見たわけじゃないんだけど、イギリスのフィナンシャルタイムズの記事を見ただけなんだけど、イギリスは議会で超党派で、この間のコロナ対策、特に初期のコロナ対策の
誤ったんだよね、
失敗をきちんと検証して、
検証して謝罪したんだよね。
謝罪したんだよ。
あ、すごいなと思って。
そうそうそう、すごいよね、民主主義って本当はそういうことだよね。
だから大規模な検査とコンタクトトレース、つまり追跡をしっかりやらなかったと、ロックダウンね、が遅れたと。で集団免疫論にどっか頼ってたがゆえに、
ワクチンとね、集団免疫論に頼りすぎたと。
それで多数の死者を出してしまったっていう、そう結論付けてるんですよ、それに比べると、日本は国会無視はもう極端でしょ、で、みんなあんまりもうニュースがちゃんとやってないんだけど、もう累計で死者が18,069人ですよ、で総裁選の公示日からついに1000人超えて、1011人なんですよ、死んでんの、亡くなってんのが、で結局東日本大震災の時は死者が15,899かな、で行方不明者が2,526人かな、だから全体して18,425人、全体としてね、でもうほぼほぼ東日本大震災の死者が出てるにもかかわらず、菅さんなんかワクチンをうんと進んで、成果があったって言って終わりなんですよ、国会何にも問題点を、きちんとやらないわけ。だから多分これからも全く同じような失敗をする可能性が非常に大なの。
イギリスはイラク戦争の時も検証のうちに行いましたよね。
そう、だからそれ比べると、で今何が起きてるかっていうことをデータがないじゃないですか、検査もしないし、で国際医学雑誌のランセットっていうのがあるんですけど、これ、カリフォルニアの492万人ですよ、この例を、データを元にして、この RNA ワクチンを打った結果がどうだったかっていうと、4ヶ月から6ヶ月の間に、ワクチンは感染の予防効果が半減しちゃうというデータ出してるわけ、だから今、アメリカは2000人ぐらい死んでますよ、亡くなってますよね、まだね、だからそういう状態なんで、でまだデータに基づいて何もしてないから、ワクチンパスポートでやるとかさ、なんか言ってるじゃん、だって半減、予防効果が半減しちゃって、4ヶ月から6ヶ月経ってそうなっちゃうのは全然意味ないじゃない、そういうなんかことほどさように無能な政策を続けてんですよ。じゃあ結局何が問題ですかっていうと、3回目のブースター接種っていうのが重要ですってなってるわけです、じゃあ今ね、でワクチンはうんと進んでアメリカより増えているみたいな、アメリカ途中で頭打ちになっちゃってるんですよ今、最初の段階で遅れてるので、で今5月から医療関係者がやって、多分本格的に言えば65歳以上は7月以降ですよね、で これを考えると4ヶ月から6ヶ月って11月も始まっちゃうんですよ、うんうん、
まあ、3回目は12月からっていうような報道がありますけどね、う
ん、けどあのワクチン見ると65歳以下はまだ 50% 台ですよ、
うん、
じゃあもっと3あの2回のねワクチン最初のワクチンを打ってほしい人が4割近くいて、じゃあ3回目やるんですってどういう基準でやるの、
うんうん、
だってどんどんワクチンの接種量が回数が減って100万切っちゃってるわけですよ今、
うんうんうん、
だから1日のね、うん、だからそうなっていったらやっぱり抗体検査をしなきゃいけなくなるんですよ、血液の中できちんと抗体検査して中和抗体が減ってないかどうかを検査して、減ってる人は3回目のブースター接種をやらなきゃいけない、
はいはい、
これが正しい政策じゃないですか。
そうです。
だけど抗体検査に関して健康保険の適用はないんですよ、うん、なんかそういう当たり前の政策を岸田さん含めて全然やってないんですよ。
あれかな、
菅さんは人をこんなにたくさん、うん、あのなく、まあ、死亡を生み出したのに、うん、一切の反省もないんですよ。
このこともそのこともすごい透けて見えるんだよね、うん、利権先じゃないからとかさ、
う
ん、自分たちの利権先を優遇しなきゃいけないからとかさ、うん、そういうことなんだもん、うん、まだ
あの3回目をもうやっぱし公費でね無料でやるって言ってるんだけど、うん、まあ言ってますよね。だけど今あの金子さんがおっしゃった抗体検査、うん、これ民間でやるとなんかこう俺の聞いた話では6000円から1万円かかるんだよね、
う
ん、お金がね。
そう、うん、だけど、うん、普通の健康診断で血液取るじゃないですか、
うん、
そのうち一滴もらえばいいだけじゃないですか、
うん、
だからそうすればコストうんと安いはずなんですよ、
うんうん、
そういう当たり前のこと考えてないんですよ、うん、何も。
さっきおっしゃってるのは抗体検査をやって免疫ができてる人、普通の人、できてなかった人、そのそういう人たちのできてなかった人たちに向かって3回目をね、
うん、
やるなら分かるけども、こう今んだったらただ3回目っていうんじゃ答えがあろうとなかろうと打っちゃうぞみたいな。
そう、その時にまだ打ってない人がいるわけじゃないですか、うん、2回の接種、
そうですね、
はい、そこでまた3回目をバラバラやっちゃったら、うん、またワクチン
割り込む人もいた
し、ね、混乱するわけでしょ。そうそうそう、
ね、どうしてなんていうすっとぶけんの、もうみんなコロナのこととかも経済のこととかもちゃんと専門家トップランナーの人の意見聞いて合理的で科学的なちゃんと根拠を言える前進の仕方をしてもらいたいけど、どうしてそうならないの。
いや本当にね、僕はねもうちょっとひどすぎるので、あの検証をきちんとしてないじゃないですか、うん、だけどほら無症状者は検査しなくてもいいって大見茂さんなんか言ってたわけでしょ、
うんうん、
それからたかがコロナって言ってた岡部信彦さんとか、うん、そういう人はまだ真ん中の中心に座ってるんだもん、うん、でこの責任問われないんだもん、
うん、
だから今室井さんが言ったように科学的な人に変えられないよ。だからずっと永遠に失敗して、
うん、
でしかも1万8000人を超える人が出て死者が出てるのに国会が何の検証もしないわけ、
うん、
イギリスだったら超党派でそれを検証して、うん、間違いは間違いだとはっきりやる、
うん、
でそれはやっぱり科学者集団をきちんと自律的にそういう人たちが、うん、あの主導権を持ってるわけですよ。
でもそんなの小学生だってどうしたらいいかって言ったらそのくらいは分かると思う。
分かるんだけど、
うん、だってわざとしてないわけでしょ。
だって学術会議の任命拒否をして岸田さんもそれを引き継ぐわけでしょ、
うん、
絶対科学のヘゲモニーみたいなものがきちんと確立できないから、うん、そうすると今まで失敗した人たちを正当化することだけをやってるからいくらでも人が亡くなっていくわけですよ。それをみんななんでそういうことがいけないのかっていうことをメディアが追及してないから、
うん、
この状態がずっと続いちゃうわけですね。
検証する作業っていつからしてないの。もういろんな時にさ検証しなくちゃいけないのに検証しないでっていうことがずっとここ何年か繰り返されてるじゃない。
いや本当ね、
あでも遡れば、
うん、
戦争もそうかもしれないですし、あと東日本大震災の
バブルの崩壊の後もそうだし、
福島第一
原発の事故もそうだし、
ね、
政府が何かしたいっていうとテレビ番組ですごい取り上げて長時間ね広報やるじゃない、
うんうん、
とすればだよ、うん、同じ時間だけその検証に割くべきなんだよね、
う
ん、
そうでね、うん、そういうことを言えば、うん、なんでこんなに急いでるかって言えば、うん、検証しなきゃいけないのはアベノミクスなんですよ、
うん、
アベノミクスは全部失敗してるんですよ、
うん、
だって安倍さんの成長戦略って何だったのかって言ったら原発の輸出でしょ、全部失敗、うん、カジノ、ね、リニア、それからインバウンド東京オリンピック無観客でしょ、で菅さんがやってるグリーンとかあのデジタルとかいうのは平井デジタル大臣の暴言、それから武田大臣の NTT 会食、もうあらゆるところで全然成長戦略としてもう成り立たなくなって、それで新しい資本主義って言い出したわけですよ。ところが新しい資本主義って内容が全くすっぺらで、最初は金融所得も課税してとにかく格差を是正しなきゃいけないって言ったら金融所得課税はしませんって言って、何を言い出したかって言ったら賃金を上げる、上げた企業を法人税減税するって、よく考えてください、全く真逆の政策になっちゃったの。まず成長からになっちゃったの。でよく考えてみると法人税の減税がどんどんどんどん行われて今20数パーセントになっちゃってて、それでもう484兆円も企業の内部留保は積み上がっちゃってるわけですよ。本来世界中がそうだけど OECD 全体が最低 15% の法人税をとにかく課さないといけませんよと最低限を設定するような時代になってるわけです。あるいはこう金持ちの優遇の税制もちゃんと見直さなきゃいけないってなってるのに、また減税ですよ法人税の、うん、
ほんであれでしょ、
何をやってんの、
コロナでやっぱり日本っての、その乗り遅れたから感染対策に、だから経済も落ち込んできてるでしょ。
そうおまけに森友の再調査もしないわ、1億5000万円河合夫妻のあれもやらないわけでしょ。じゃあ新しい資本主義って言うけど古臭い仲間内資本主義じゃないですかこれ、
うん、
こんなことやってるからいつも言ってるけど、ワクチン の予算を2018年切っちゃったけど、うん、その時に起きてるのは加計学園、うん、ページーコンピューティングでいくらも金出し、あるいは官民ファンド赤字だらけ、
うん、
でそれじゃうまくいかない。だから新しい資本主義なんて綺麗事を言う前にまずは森友家計、あるいは桜のデータを全部丸々出すこと、できればもうそれをやらなかったら政権交代して全部出すことですよ。そうすれば、ある意味で不正や腐敗っていうのは切られるから、まず公正なルールがなければ作業や技術がね、しっかりこの育っていくってことはないわけですからね、
まあ、いつもことあるごとにね、俺は番組の中でメディアはとっても大事だなってこう言ってるんだけど、なんかそこら辺の問題を含みつつこうどんどん進んでいちゃうと。でもう一つさっき言った法人税減税って、まあ、20%、25% に、ね、するって言ってたのがこれやんなくなっちゃったわけじゃん。
そう
これ理由は何、理由は
結局誰あれでしょ、企業の経営者とか、あるいはお金持ち、僕が言うと 25% の絶対得票率で今、3分の2の議席持ってるわけじゃないですか、そのうち 10% か 15% の人が金持ちで自民党を支持して、でそういう人で政権取れるようになっちゃってるわけですよ、みんな投票行かないから、
もう正しいことする気がないってことでしょ。
いやそう、だけどね、僕は少し希望を持つのは1対1、まあ、共産党がよく譲ったと思うんだ、220選挙区で1対1になったんで、選択肢発揮したじゃないですか、そういう意味では勝つ可能性が一方で出てきてるから、やっぱり選挙としてもうちょっとみんなで興味を持って本当にどっちが正しいのか自分で考えて投票していくっていう、まあ、そういうなんか機会としてはね、今は良くなってきてるなとは思いますよね。
もう検証しなければ先に進めないって分かってるだろうね、
うん、そもそも
でもそれをなんかしないんだよね、
まあ、間違ってることは正すにはまずは調べてデータに基づいてきちんと判断するってことが大事だと思いますけどね、
まあ、選択肢が2つにほぼ分かれてきたっていうことであれば、そういうお互いの政策をしっかり吟味してしっかり考えて投票行動するっていうことが大事ってことですね、
そうですね、
はい。
ありがとうございました。大竹紳士交友録、うん、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。